はい、今回は価格設定のコツについてです。これについては正直明確な絶対の法則ってないとは思うんですけれども、まあ、ある程度の基準はあるのでお話しさせていただきますね。まず、市場を見る必要があります。A というブランドのとあるカテゴリー、例えば、まあ、カバンですとか、まあ、財布ですね、まあ、そういったカテゴリーの商品を出品する場合、その市場での、価格帯はだいたいこれくらいっていうのを把握するようにしてください。まあ、もちろん例外はあるんですけど、ここからかけ離れて高くなると、まあ、かなり売れにくくなったりですとか、まあ、逆に安すぎてしまうと思いのほか利益が取れなかったということになりかねません。まあ、ですのでまずは市場価格をリサーチするようにしてください。で、次に、同じ商品で競合がいるかどうかを確認していきます。で、まず競合がいる場合なんですけど、もう一つ見たいところがあって、買い付け先が同じかどうかですね。で、その競合がいて買い付け先が同じ場合なんですけど、まあ、在庫の奪い合いになるので、まあ、必然的に価格競争になりやすいです。まあ、というより先に売り抜かないといけません。そのため付加価値をつけるか周りと同じぐらいの価格設定にすべきだと思います。で、ちなみに付加価値って何なのっていうところなんですけど、まあ、有在庫にするとか、まあ、付属品ありにするとか、あとは配送方法を変えたりとか、まあ、国内発送にするのか、まあ、海外発送にするのかでも変わってきますね。で、あとはまあ返信を早くするといったようなところも、一応付加価値になってきます。で、まあ、この辺をちゃんとやっていくと、まあ、周りよりもちょっと値段上げても売れるかなっていう感じです。で、次に、競合がいて、かつ買い付け先が異なる場合、人気商品の場合ですと自分だけ知ってるマイナーなショップからの買い付けであれば、まあ、ライバル完売後に順番が回ってくる可能性があるので、そこまで値段を下げる必要がないかなと思います。で、ちなみに VIP を取れて自分だけ安く出品できるような状況なのであれば、安くして周りを圧倒しても問題ないです。まあ、実際にそうやってやってるショッパーさんも結構います。で、そもそも競合がいない場合ですね。で、その場合はそこの市場価格から大きく外れないのであれば好きな値段を設定して OK です。で、最初にお伝えした通りブランドによって大体の相場がありますので、それを調べるようにしてください。で、ここまでは、市場価格を見ながらの通常の価格設定の話です。で、やはり市場価格があまり参考にならない例外もあるんですね。で、それが例えば、まあ、レアなアイテム、まあ、ディオール×エアージョーダンみたいなアイテムですとか、で、ちょっと遡ると、まあ、シュプリーム×ルイ・ヴィトンみたいなのも、該当するかなと思います。で、それ以外ですとマニア向けのアイテムで、エディ・スリマン時代のサンローランのアイテムですとか、まあ、ちょっと在庫がどこにあるかはちょっと分かんないんですけど、で、それ以外ですと、まあ、世界中で完売が相次いでるアイテムも該当してきます。で、こういった商品の場合なんですけど、まあ、バイマ内で、そもそも市場ができていなかったり、できてたとしても、まあ、複数のショッパーさんが出品していて、で、ただその誰も手配できないような状況になっていることがあります。で、それはお問い合わせ状況を確認してみると、分かってくるんですけれども、同じお客さんがいろんなショッパーさんに聞いて回ってたりします。で、こういった場合バイマ内に見せかけの市場があって、まあ、安く設定してしまうと損することがありえます。で、どういうことかというと、例えばとあるブランドのレアスニーカーがバイマ内の市場価格では10から、まあ、15万円だとして、で、それの最安値に合わせて10万円で出品してしまいますと、まあ、実際は誰もその値段で手配ができず、本当はもっと高く設定しても売れるはずだったのに、まあ、全然利益を得られなかったみたいなことになってしまいます。まあ、バイマ内は市場が結構小さいですし、データが少ないことが結構あります。ですので、その場合にはバイマ外の市場、例えばヤフオクですとかメルカリ、eBay とか、 で、それ以外ですと海外のリセールサイトも参考になると思うんですけど、まあ、そういったところの相場を見てみるといいと思います。まあ、そこでは思わぬ高値で取引されているかもしれません。もしそういったレアなアイテムや世界中で完売しているような商品の手配ができそうな時には、売買買いもリサーチしてみると気負わず高値で設定できるのではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。